動かす。荻上チキセッション。
今日の日替わりコメンテーター担当はジャーナリスト青木治さんです。
はい、こんばんは。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。はい、青木さんは共同通信時代に社会部の記者として警視庁の公安担当などを務め、2006年からフリーランスに。その後は公安警察についてはもちろん、事件のルポや安倍総理の父方の祖父について取材した安倍三代など多数の著書を上司。最新刊時代の反逆者たちが川出書房新社から発売中となっております。
はい、
はい、よろしくお願いします。
お願いします。この週間で青木さんと会うのは3回目ですね。
3度も
先週あのセッションに出ていただいて、はい、その即後に、はい、サンデーモーニングという番組でご一緒しまして、はい、
拝見しておりました。
はい、3万人のセットが少し変わりましたね。
セット変わって、なんかちょっと明るくしたっていう話はなんかプロデューサーから少し、うん、
あとあの席がギュッと詰まったじゃないですか、
うん、距離が近いなと思って。コメンテーターさん
コロナの影響でもともと少し離れてたのを元に戻しただけで、はい、だからまあご存知の方多いかもしれないですけど、僕はあの末席じゃないですか。
末席です。
一番下っ端の席じゃないですか。
下っ端じゃなくて、あれは時間の読みを上手い人をちゃんとあそこに据えるっていう安牌の
下っ端の席じゃないですか。であそこの下っ端の席なんてコロナの時なんか、はい、もう遠すぎて関口さんの顔が
離れてた。
それをだから、あの今あの前場さんになりましたけれども、はいはい、それがまた元にギュッと戻って、うん、近くなったっていう、そういうことなんだと思いますけどね。
そうですね、うん、テレビで話すときっていつもだいたいその、まあ、30秒から、うん、まあ90秒とか、はい、それぐらいの中で言いたいことを何とか言おうっていう、うん、そうした別の能力も問われてきますもんね。
まあ、あの僕はもともと活字の世界、活字ジャーナリズムの世界で生きてきた人間なので、はい、テレビとかラジオとかでこう喋るっていうのは僕は根本的に苦手なんだけれど、
そうなんですね、
あの確かに一木さん言うように、あの例えばラジオで喋れる、まあね、今もそうですけど、うん、こんなゆったりと話せるっていうのはラジオの特質だし、テレビっていうのはね、おっしゃるようにまあ1分喋れたらそこそこ長いよねっていうのが多いので、その中でね、何をエッセンスを語るかっていうのはなかなか難しいですよね。はい、
そうですね、うん、パキッとしてるけどもすんごいこと言ってるなっていうコメンテーターの方もいるじゃないですか、うん、そんな断言していいのかとか、うん、それはデタラメじゃないのかとか、うん、一方で例えば専門的なことを伝えようとすると、うん、やっぱりじっくりじっくり、うん、分かりやすく言うのはその大学の先生が一コマ90分かけて初学者である大学1年生に一生懸命入門を伝えようとする、うん、それだけ知識がいろいろ必要なのに、うん、で30秒とか60秒でコメントくださいって言われたら専門家の方も大変ですよね。
ただね、この間そうそう今お話聞いてて思い出したんですけれども、はい、あのね、ご存知の方多いと思うんですけど、関口宏さんが3月いっぱいで番組をね、うん、はい、こう降板をされたじゃないですか、
はい、
でその関口さん の, あのを囲む会っていうのがホテルでね、チキ、うん、さんも行かれたでしょう。
あ、私行ってない、あのセッションの真裏だ
った。セッションの真裏か。あの行ったんですよ ね, ね。でそこに田中優子さんがね、あの早稲田大学の総長もされた田中優子さんが、はい、あの来てらっしゃってスピーチをしたのがまさにそういう話で、
うん、
その大学の授業だとまあ大体1時間半くらいで喋ることを、まあ、例えばラジオだったら、まあ、5分なのか10分なのか、長くても30分くらいで喋んなくちゃいけない、うん、でまさにテレビだとサンデーモーニングだと長くて1分2分で喋らなくちゃいけないっていうのは難しいと、はい、ただ田中優子さんは比較的まあまあそういう場なので肯定的におっしゃってたと思うんですけれど、その1時間半で喋ることを1分で喋るっていうのは確かに無茶ではあるんだけれども、でもそのこう役割を与えられた以上、こう自分の喋りたいことの核心っていうのは何なのかっていうのを考えて1分や1分半2分で喋るっていうのは、うん、頭の体操としては、あるいは本当にその自分のこう喋りたいことは何なのかということを考える上ではなかなかあの貴重な体験をさせてもらってますみたいなことはおっしゃっていましたけどね、
うんうん、なるほど、うん、それからまだ本当にそこの席に例えば自分が断ったら誰が座るんだろうっていうふうに悩まれる専門家の方もいるでしょうし、
うんうん、
でそれだけいろんな情報がある中で、うん、とはいえあのいろんな専門を持った方がこれだけ伝えたいっていうその一言にどう込めるか、そうしたこともいろいろ問われているような場でも
ありますよね。それからね、ちょっとかっこつけた言葉で言うとアンガージュマンっていうかね、
はい、
その知識人の社会参加みたいなふうに普通は訳されるんだろうけれども、うん、こうテレビってまあいろんなテレビもあるし、そんなものやだよ、もんで30秒で喋れるわけないじゃん、なん出ないよっていうのもまあ一つのね生き様ではあるので否定するわけにはいかないけれども、それでもやっぱりテレビの影響力ってものすごいので、ね、特にサンデーモーニングなんてね、視聴率が 10% 15% みたいな番組だと、あそこで喋ることがこうものすごい影響力を持つってことを考えれば、 まあ、こう知識人の人たちがこうそういう場でもねきちんとものを語ってメッセージを発するっていうことの重要性っていうのはあるっていうふうに僕は思ってはいるんだけど、どうでしょうかね。
そうですね、それぞれが一体どんな役割を果たそうとしているのかという観点からもね、いろんな番組ぜひ見てほしいなと思いますね。それでは青木さんと一緒に今日のニュース振り返っていきたいと思います。
日本時間の今日午前、イスラエルがイランに対して反撃を行ったなどとアメリカ ABC テレビやニューヨークタイムズなど複数のアメリカメディアが報じました。ただ攻撃の内容については情報が錯綜しています。こうした中、ロイター通信はイラン当局高官の話としてイラン側に即時の報復の計画はないと伝えています。児童手当の拡充などを盛り込んだ少子化対策の関連法案の採決が衆議院本会議で行われ、与党の賛成多数で可決されました。また、財源の一部として医療保険料に上乗せして徴収する子ども子育て支援金の制度を創設します。支援金制度をめぐって野党側は、国民負担が増えるのは火を見るよりも明らかなどと批判、参議院でも引き続き議論となりそうです。一方、離婚後の共同親権を導入する民法改正案が今日参議院本会議で審議入りしました。今日の東京株式市場、日経平均株価は昨日より1011円安い37,068円とおよそ2ヶ月ぶりの安値で取引を終えました。台湾の半導体受託生産大手 TSMC が昨日半導体市場の見通しを引き下げたことで半導体関連株を中心に値下がり、午前中にイスラエルがイランに対しミサイル攻撃を行ったと報じられるとさらに売り注文が広がり、下げ幅は一時1300円を超えました。パキスタン当局などによりますと、パキスタン南部カラチで日本時間の今日午前、走行中の車の列にバイクが突っ込み爆発しました。車には日本企業の関係者とみられる日本人5人が乗っていて、1人が怪我をしましたが、すでに安全な場所に保護されたということです。一方、この爆発で日本人の乗った車の運転手と警備員のパキスタン人2人が重軽傷を負いました。地元警察は自爆テロの疑いで捜査しています。世界最大の選挙といわれるインド下院選挙の投票が今日から一部地域で始まります。この選挙の有権者数は9億7000万人に上ります。3期目を狙うモディ首相は経済成長の実績をアピール。世論調査ではモディ首相率いるインド人民党を中心とした与党連合の過半数獲得が予想されています。一方、野党側は若者の失業率が高く格差が広がっているなどと批判しています。おしまいに、安定的な皇位継承のためにどのような皇族の数を確保するのか、自民党が今日党の考えを取りまとめました。政府の有識者会議はおととし、女性皇族が婚姻後も皇室に残る案と養子縁組を可能として旧宮家の男系男子を皇籍に復帰させる案を盛り込んだ報告書を国会に提出していますが、自民党は今日この2つの案について皇族数確保のために妥当な方策であるとの考えをまとめました。
さて、今日はジャーナリストの青木治さんとご一緒です。はい、青木さん、今日はどのニュースに注目しましょうか。
いろいろね、興味深いニュースというか注目しなくちゃいけないニュースも多いですよね。このイスラエルのイランに対する反撃も、はい、まだちょっと情報がね、まさに南部さんが今読んでくださったように情報が錯綜してるんだけれども、まあ、そもそも振り返るとご存知の方多いと思うんですけれども、そのシリアにあるイランの高官をこうイスラエルが攻撃をしたということに対して、イランが反撃、まず攻撃したんだけれども、これは まあ、ちょっと言葉悪いけど甘神というかね、はい、そのイランも本気でイスラエルとことを構えたくないというところがあったと思うんだけれども、うん、まあ、あのドローンなんかで攻撃したけれども事前に通告というかねして、まあ、かなりの割合でイスラエル側もそれをこう撃ち落とせたということで、まあ、今回のイスラエルの攻撃というか、まあ、それに対する反撃というのがどれくらいやられているのかというあたりちょっと注目しなくちゃいけないんですけれども、本当にこれでも一歩間違うと、うん、ね、そのまさにこうパレスチナガザのこう侵攻戦を繰り広げているイスラエルというのは、ね、ご存知の通り本当にその中東の超軍事国家なの でしかもイランというのは、ね、こう地域の大国なので、イランとイスラエルが戦火を交える、本格的に戦火を交えるということになってくると中東がものすごい勢いで不安定化するどころか、うん、ね、まあ、世界大戦とまでは言わないけれども中東第5次中東戦争になりかねないっていうんで、これもちょっと注目だなと思うんですけれども、
はい、
もう一個、まあ、国内のニュースですね、この皇位継承の問題ですよね、うん、今更こうくどくどと語るまでもないんですけれども、僕自身は正直申し上げると天皇制っていうものそのものに対してこう疑問を持っているというかね、これは存続させるべきものなんだろうかっていう、こう考えというか立場で、なので、まあ、私なら考えしている人はちょっと少ない少数派だとは思うんですけれども、しかし、まあ、私の考えを抜いたとしても、この、ね、この自民党が考えている女性皇族が婚姻後も皇室に残る案、
はい、
あるいは養子縁組を可能として旧宮家の男系男子を皇籍に復帰させる案、まあ、後者というのはおそらくいわゆる男系男子がついてきた皇室というものを維持でも守るんだというようなこう発想に基づくんだけれども、うん、しかしもう一般の人になっているその旧皇族を皇室に戻して天皇陛下ですって言って、それが果たしてこう国民統合の象徴になるのかどうなのかっていうあたりも疑問だし、うん、女性皇族が婚姻後も皇室に残る案っていうのはひょっとすると将来的には、まあ、今悠仁親王がね、ご存知のとおり秋篠宮家にいるので、まあ、そこまでは男系男子でつなげるのかもしれないけども、これね男系男子でやっていくってことになると悠仁親王と結婚される女性は絶対に男の子を産まなくちゃいけないみたいな大プレッシャーの中で嫁いでくる、それが果たして人権的にどうなのかっていうような問題もあるし、それから女性皇族が婚姻後もじゃ皇室に残るってことになってくると、ひょっとすれば女性天皇女系天皇ってことにこう道が開かれていくのかもしれないけれども、でも、ね、眞子内親王は結婚しても離れたわけだけど、じゃあ愛子内親王あるいは佳子内親王ってもうねちょうど適齢期になってきてるので、早くきちんと決めてあげないと天皇制そのものが、まあ、ある種のこう非人権的な装置でもあるので、
うん、ライフプランの練りようがないですよね。
練りようがない。だからやっぱりその皇室あるいは天皇制のありようみたいなものっていうのは、まあ、これは僕が言うまでもなく自民党の中にも女性天皇女系天皇も認めるべきじゃないのっていう人もいれば、
うん、
断固として男系男子だっていうような人たちもいるっていうようなことで、多分取りまとめるのができないっていうのが実情だと思うんだけれど、天皇制のありようっていうものがこうなんていうのかな、こう国民っていうか市民はみんな平等だっていうことと反しているっていう部分もそうなんだけれども、それを取り除いたとしてもこう非常に非人権的反人権的なこう皇室の方々が置かれている状況を考えると、もっと真剣に早急に議論をして、うん、ある程度のこうなんていうのかな、こう結論を出していかないといけないんじゃないかなっていう気はしますよね。
そうですね、うん、まあ、自由と平等というそうした概念からこの天皇制というのはとてもミスマッチなものだと、
うん、
いうことがより拡大している、目立っている、顕在化しているというところもありますし、とりわけこう SNS 時代などになってくると、うん、例えばその小室圭氏なんかに対する猛烈なバッシングなども含めて、やっぱりその人々からある種各タレこのように振る舞えっていうプレッシャーを一身に背負うということ自体が、しかも義務のような仕方で、例えば芸能界であるとか他の仕事であれば、まあ、最悪辞めるとかアカウント停止とかいろんなことでそこから離脱する自由というのがあるわけですけれども、皇室皇族に関しては離脱する自由がほぼないっていう状況をさらに拡大しようとしているのが今の政策の方向ですもんね。
そうですよね。だからチキさんおっしゃったような新しいメディア環境、新しい社会環境の中で皇室がさらに、あるいは皇族がさらに置かれている厳しい状況っていうのもあると同時に、これを仮に伝統とかっていう形で守ろうとするのであれば、これは僕が申し上げるまでもなく、うん、伝統っていうのはやっぱりその時代に合わせて少しずつ少しずつ変えていかないとこの伝統っていうのも残らないので、
はい、
だから意地になって男系男子だみたいなことを言ってるような状況で、果たしてこの皇室ってまさに安定的にその皇位継承できるんですかっていうことを考えれば、
うん、
まあ、僕は天皇制そのものに否定的なんではあるんだけれども、女性天皇であったりとか女系天皇であったりとか、その男系男子っていうものを絶対とするような状況っていうのが、まさにチキさんがおっしゃったように新しい日本の、まあ、世界的な社会状況の中で それって支持されるんですかっていうことも考えなきゃいけないんじゃないかなっていう気はしますけど、
うん、そうですね。ではこの後は青木さんにお話を伺うフロントラインセッションです。
知る、分かる、動かす、荻上チキセッション。
ここからはフロントラインセッション、日替わりゲストが今一番気になるトピックスについてお話しくださいます。今日はジャーナリストの青木治さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて今日はどんなテーマでしょうか。
今週さっきね、7時台のオープニングでチキさんが日曜日にサンデーモーニングで会いましたって話をしてくださったんですけれど、はい、チキさんたちとサンデーモーニングで一緒になって僕すぐ飛び出して
すぐ飛びました。新幹線に乗ってい
って、そうなんですよ、新幹線乗って能登に行ってきました、うん、日月火と能登半島被災地ですね、本当駆け足、また今回も駆け足で能登町、珠洲、輪島、穴水を走り回ってきたんですね、はい、でその結論から言うと、まあ本当ね、リンクとか作ってる場合じゃないよねっていう感じですよね。
万博のリングとか
ね、万博のリング、本当にひどい。僕は1月の地震が起きた10日後くらいに一度入って、また駆け足で巡って、その後も入ってるんですけれども、それ以来だと3ヶ月ぶりくらいで入ったんですけれども、どうなってるのかなと思ったんですけれども、瓦礫、まあもちろん一部はね、道路だったりとか、まあ道路にはみ出していた瓦礫なんかは多少片付けられたりとか、まあその水道の復旧なんかも徐々にでは進んでるんで、まあそれも遅いんだけど、しかしその潰れた家、あるいは燃えた朝市なんかの状況は全く変わってない。特に朝市なんかはショックで、これちょっと他局でも話したんですけど、僕1月の十何日に行った時には、まあ燃えたので、そのこう何ていうのか、燃えちゃった方の枠だけ残った軽自動車とか、あるいは燃えてしまって、こう、まあ木の木造は全部燃えちゃってるんだけれども、その鉄骨なんかのこうビルなんかは、燃えた鉄骨なんかがこう黒くなった鉄骨がはみ出て、もう本当にこうぐにゃー
ってなってますよね、
なってるっていう状況だったんだけど、これそれがね、錆びてるんですよ全部、要するに海に近いので、そうなんです。だから当初は本当にその空爆を受けたこう焼け跡みたいだったんだけど、今は赤ちゃけたなんか廃墟みたいな感じになってる。つまり何もやってないんですよ、軽自動車だったりとか、その鉄骨なんかも除去もされてない、動かされてもいない。それは鈴なんかでもそうなんですけれども、潰れた家なんかもほぼそのまんまなんですね。だから言って、まあ、あれから3ヶ月、発災から言えば4ヶ月近く経ってるんだけど、一体何をしてるのかっていう話なんですけれども、まあその話よりもちょっとね、今日ちょっと話したいなと思ったのが、まあ、それにも関わってくるんだけれども、ボランティアの話なんですね、はい。これはまあ各メディアも多少報じてるんですけれども、まあ、これ当初ね、まあ、半島っていう地域の特性上、あるいは道路なんかが次々寸断されちゃったっていう、その震災直下型地震の性質上、その車なんかがものすごい渋滞しちゃってるので、不要不急のこう能登入りは避けてくださいみたいなことを、ご存知の通り行政がそういうメッセージを発し、でそれに伴ってこう、まあ、行政が発したのはね、当初の70数時間ぐらいはとにかく一刻も早く救えるかもしれない、救わなくちゃいけない命が生き埋めになってるっていうような状況だったら、確かにそれはボランティアだったりとかメディア記者だったりとかよりも、そういうそのこう救命チームみたいなものを先に入れなくちゃっていうのは、まあ、ある種の合理性はあったんだけれども、ただそういうメッセージを行政が発信で、しかもおそらくは能登とほとんどこう縁もないし無責任な人たちが、そういうようなメッセージ、その能登に入ろうとしている人たちをバッシングするようなメッセージみたいなものをバンバンと発し、その中には政治家だったりとか、あるいはいわゆるインフルエンサーみたいな人たちが SNS なんかでいて、それによってこう、要するに能登に行っちゃいけないんだみたいな雰囲気っていうのができたっていうのは、皆さんご存知の通りだと思うんだけれど、その影響が今回行ってみて想像以上に大きい。今でもだから僕が行ったのは平日の昼間だったり夕方だったりとかしたんですけれど、現地でこう崩れ落ちているような瓦礫だったりとか災地だったりとか、僕のイメージでは、まあ、平日ではあるけれどもボランティアの人だったりとかが来ていて、こう片付けなんかをねしている姿が見れるのかなと思ったんだけど、ほぼなしですね、ほぼなしで、何人かのこう被災者の方々とかにちょっとお話を聞いて、僕は全体状況を全て網羅するような取材はできてないので、直接的に聞いた話をここでちょっと紹介したいんですけれども、例えばね、 あるこれは穴水ですけれども、うん、あの商店なんですけどね、その人はその商店主の方が非常にそのアグレッシブっていうか活動的な人でね、
はい、
まあ、アメリカなんかにもこう留学されたことのあるような人で、その人はまあそういうそのこう方なので、やっぱりいろんなところにいろんな人脈があるんですよね、うん、なのでその人のことを助けたいって言って、あちこちからこうボランティアでこう助けに来てくれて、でそれのおかげでこう家片付けたりとかお仕事なんかを継続できたりとかっていうことができた。だから本当に助かった。それでも人手が足りてないって言ってるんだけれども、その方が言ったのはすごい印象的で、その方はそうやってボランティアの人に助けられたんだけど、それを周囲の人に言えないって言うんですよ。なぜならお前だけうまいことやりやがったなみたいに言われちゃうって言うんですよね。でそれはつまり他の人たちもボランティア必要なのに、そういうところにリーチしてないわけですよ。でその人は個人的にそういういろんな人が助けに来てくれたので助かってるんだけど、だから他の人に言えないっていうような状況、つまりボランティアが足りてない。もう一方すごい印象的だったんですけれども、これはあの輪島であの工芸品作られてる方なんですけれども、はい、その人とかね、あるいはこれも、輪島だったと思うんですけれども、あの古民家を再生して民泊をやっている人なんですけど、うん、その人たちもあの個人的にねそういう活動をしているので、あのいろんなつながりがあって、ボランティアの人たちを個人的にあの行政とかを通じて個人的に来てくれて、その潰れかけたあるいは壊れた古民家なんかを直してくれたりとかね、例えばこれ本当に感心したんだけど、大学で建築を学んでいる若い子たちが、はい、その来て、うん、でもうまあ建築の学んでるって言っても別に大工仕事が得意なわけじゃないんだけれど、うん、でも必死になってこう大工仕事やってるわけですよ。で頭で建築学んでたけど、こうやって実際に大工仕事やるのは勉強になりますみたいなことを言いながらニコニコして、もう本当に埃まみれになってしてるんだけど、その子たちに何かにも話聞いても、その子たちもこう若い子たちだからみんな SNS とかやってるんだけど、
はい、
来てるとは言えないっていうわけ。でそんなこと言ったらバッシング受けたりとか、何しに行ってんだとか迷惑だろうみたいなこと言われちゃうんじゃないかっていうことで、その子たちもみんなこう、まあ、その個人的なつてで来てるわけですよ。つまりあの当初のやっぱり不要不急で来るなみたいなこうあのメッセージがあまりにも効きすぎて、あるいはそれにこう便乗したあのバッシング騒動、嫌なネットのまさに嫌な雰囲気が今でもものすごい響いてる。だからこれ民間のボランティアセンターみたいなのもこれ実は輪島にできていて、まあそれもあの NPO なんかがやってるんだけど、そこの人たちに聞いたんだけれど、とにかく人手が足りないと、
はい、
で、まあ能登の人は非常にその控えめらしくってね、その行政なんかがボランティアのニーズありますかっていうとね、そういうニーズ出てこないらしいんですよ。私は大丈夫です、私は大丈夫ですみたいになっちゃって、ところが一つ一つ聞いていけばあるわけですよ、家の片付けとかね、そのいろんなその掃除をするとかっていっぱいあるんだけれど出てこない、はい、だからあの輪島でボランティアセンターを民間で作っている NPO の人なんかは、今何やってるんですかって聞いたら、ボランティアの人たちが来てくれてる人たちのボランティアの人たちがニーズを探る作業をしてると、ニーズを聞き取る作業をボランティアがしてるっていうわけ、
うんうん、
何考えてんだと。その行政が本来はそのニーズを聞き取って行って聞いて、でそんなこと言わないで、いやあのボランティアいくらでも声かけますからって言って、そこにボランティアが入るんだったらともかく、ボランティアの人たちがまずニーズを聞き取る作業を現場でしているっていうような話を聞いて、なんて言うんですかね、とにかくまあ彼らの多くがなんかもう見捨てられたんじゃないのみたいなことをおっしゃってたんですけれども、やっぱり繰り返しになっちゃうんですけど、やっぱり最初のあのメッセージをきちんと行政が転換しなかったことの罪っていうのは大きいし、もっと言えば全然足りてないですね、人手が。だからこう見捨てられたっていうような人たち、現地で声聞くと、いやいやいや、これは本当にまずこの国ってどうなってんのっていうふうに思う、まあ、今回の能登取材行でしたけどね。
そうですね、この今国会の中でずっと話題になってたのが、その災害時 その救援の手段として、本来であれば自衛隊がもっと多く、例えば食料の提供だけではなくて、炊き出しまでも長期間やってもいいし、そういったことが解釈可能な法律なのに、なぜかこう最小最小、小さく小さく運用されてしまっていると。一方で、最初数日間入らないでくださいという、そうした限定的なメッセージだったとしても、だとするなら代わりにその間の食事は確保しますから、でそこからは足りないところをボランティアの方や NPO の方でっていう、そういった連携ができればいいんですけど、食の確保というのは被災者の数に比してとても少ないような状況があった。その他の教育とか居場所とかメンタルケアとか、あらゆるものについても不足から スタートしていたわけですよね。だからそうした中でやっぱりボランティアというのは統制不可能な状況を民間でこう手繰るという作業なので、コントロールっていう概念となかなかマッチしないところもある。その点について多くの人たちが被災経験を通じて知っておくことによって、とはいえいろんな NPO やボランティアも入ることも必要だし、そこも場面だよねっていう、そうした考えも必要になりますよね。
そうなんですよね。だからあの今回ね、台湾で地震があって日本の、まあ、SNS なんかでも非常に注目されてたみたいですけれども、やっぱり官民のね、こう役割分担と連携っていうのが非常に大事だけれども、それが全然能登ではうまくいってないっていうのはまず一つの問題だと思いますよね。それからこれはちょっと皮肉めいた話になっちゃうんだけれども、そのね、常日頃ね、愛国とか道徳とか問えてた政治家たちが裏金作ってたっていうのと僕はちょっと構図が似ていて、例えば憲法を改正すると、でやっぱりこう緊急の災害時とか有事の際にやっぱり行政府にね、こう権限を集中させて、やっぱり非常事態条項みたいな、緊急事態条項みたいなものが必要だっていうようなことを、まあ、一部の、まあ、特に与党の政治家たちは声高に言って、まあ、今でも憲法審査会なんかでやれやれって言ってるわけですよね。しかし正直言えば今もうその緊急事態って能登では起きてるわけじゃないですか。
あの多くの道路を NPO などの民間の人たちが道路警戒といって、ゴミを片付けたり、あるいは段差を埋めたりされましたよね。
そうなんですよ。つまり結局そこでもね、動いているのはこう民間の人だったりとかするんだけど、例えばね、瓦礫の処理にしたってあれこれ実は結構難しくって、自治体がやることになってるんだけれども、瓦礫だって別に瓦礫かどうかっていうのは勝手に外から判断できないから、じゃあそれを瓦礫を動かすのかどうなのかっていうのは、この東日本大震災の時なんかはある程度環境省なんかが指針を出して、瓦礫を撤去してもいいけれども、金属だったりとか遺骨だったり遺灰だったり、あるいはこう写真なんかはちゃんと保存しておきなさいよみたいな指針を出してやったわけですよね。今回それすらまだやってないわけですよ。つまりまさに緊急事態で、ひょっとすれば時にはその憲法、まあ、もちろん憲法の枠を乗り越えちゃいけないんだけれども、そういう緊急事態だからいろんなことをやらなくちゃいけないっていう状況が今能登で続いているのに、はい、常日頃緊急事態のためにどうするんだ、憲法変えるんだみたいなことをおっしゃっている永田町の先生たちはそっちにはあんまり言わないっていうのを考えると、ね、愛国とか道徳だって言ってて裏金やってたのと同じように、あなたたちがやりたいのは憲法改正でしょっていうふうにちょっと皮肉の一つも言いたくなっちゃうような状況が能登では僕は見えたなっていう気はしましたけれどもね。
現行法ギリギリマックスここまでできました、それでも限界なので、こういった権限を下さいという議論の順番にはなっていない、ただ一方でそうした議論とは別に、やはり現地ではボランティアの数も足りず、なかなか生活も難しく、そして自宅などもまだまだ壊れているような状況で、半壊の家や車中泊をしている方もいる、こうした実相をまだ伝えていくということが必要ですよね。
でメディアも重要ですよね。あの本当能登が見捨てられたなんていうふうに今声が出てるっていうのは、本当にあのこの国の同時代に生きるものとして、はい、ちょっと申し訳なさすぎるっていう感じはしました、
はい、今日はジャーナリストの青木治さんにお話を伺いました。ありがとうございました、はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。またお待ちしています。
TBS ラジオ TBS ラジオ
荻上チキ
荻上チキ
セッション、
向かいのフラット、木曜日のパートナーを担当する横澤夏子です。バタバタする朝をワクワクする朝に変えられるように頑張ります。パンサー向かいのフラットは月曜から木曜朝8時30分から。